続いて一般質問についてです。12月定例会では12月11日から13日の3日間にわたり12人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。ゴールデンイヤー事業の成功に向けて。質問者。紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録10周年を皮切りに、紀の国和歌山国体、紀の国和歌山大会、合併10周年等が続くゴールデンイヤーを一過性のものではなく持続性を持たせることが重要であると考えるが、市はどのような意義を持たせどう取り組んでいくのか。答弁。ゴールデンイヤーにおいては持続的かつ発展的な地域活性化に向けた好機として捉えており、本市の価値そのものをより高め、さらに新たな価値を創造する絶好の機会であると認識している。そのためには本市の魅力を市内外に向けて強く発信し、本市を知り訪れ再び訪れたいと思っていただく、そして市民が誇りに思うというサイクルを確立する必要がある。しかし本市は多くの地域資源、豊かな地域色を有するがゆえ、ややもすると効果的な情報発信につながっていない。これらを踏まえ、改めて地域資源の収集、整理、本市に対するニーズやイメージ等の調査分析を行い、専門家や民間団体、市民にも参画いただく中で、本市の魅力を最大限かつ有効的に発信していきたい。その推進体制として、各種団体等と連携を図りながら特色を生かした事業を創出するとともに、一連の事業を総合的かつ戦略的に推進するため、専任職員を配置し、事業計画を組み立てており、今後はさらに人員体制を強化し、本市の目指すべき方向性を見出していきたい。世界遺産登録10周年に向けて。質問者。紀伊山地の霊場と参詣道、世界遺産登録10周年を迎えるにあたり、その意義や取り組みは何か。また、住民の意識高揚につながる取り組みとするための市の考えは。答弁。貴重な遺産を次世代まで確実に伝えていくには、単に文化財を守るだけではなく、地域の暮らしや風習、文化や産業など、そこに住む人々の日々の営みの中で保全を図っていくことが大切で、世界遺産登録10周年は市民がそのことを見つめ直す機会であると考えている。また世界遺産登録10周年を通して優れた地域資源を生かした質の高い観光地づくりをさらに進め、本市の認知度向上や交流人口増大、ひいては定住人口増大につなげ、市民の誇りを育み地域の活性化につなげたい。具体的には登録日の7月7日に合わせた記念イベントを開催し、世界遺産のある田辺市を強く発信するための素材を集約し、多くの方々に注目される機会づくりに努める。住民の意識高揚につながる取り組みとしては、地域住民の関わりが大切であり、地元の小中学生による語り部体験や道部新活動などが継続されるようさらに取り組むなど、積極的な情報発信や世界遺産の価値を正しく伝え、熊野への関心を広げる取り組み等を通じ、市内外においてさらなる認知度向上に努めたい。世界遺産登録10周年を迎えるにあたって。質問者。紀伊山地の霊場と参詣道、世界遺産登録10周年の記念行事等について、どのような事業を計画しているのか。またこれらの事業計画は地域挙げての記念行事とするため、行政側のみでなく地域団体等の意見も反映できる体制が必要だと考えるが、市の考えは。答弁。世界遺産登録10周年記念事業の目的は、貴重な資産を損なうことなく次の世代へ継承することの認識を改めて深めるとともに、世界遺産のある田辺市を内外に強く発信し、本市の認知度向上や交流人口増大、ひいては定住人口増大につなげ、また世界遺産価値の再認識を通じて市民の誇りを育み地域の活性化につなげることである。 具体的にはまずは登録日である7月7日に合わせ記念イベントを開催したい。これは単なる式典という位置づけではなく、目的を最大限に達成するための発信素材を集約し、多くの方に注目されるような機会作りに努める。その他、県と JR が連携した和歌山デスティネーションキャンペーンに連動し、各種誘客イベントを展開したい。これらイベントの展開にあたっては、各地域の団体等から企画や意見を提案いただき、連携を図りながら、毎年恒例のイベントや地域の催しも効果的に絡め、官民一体となり来訪者を迎える取り組みを進めたい。森湾華僑の建設について、質問者。森湾華僑構想は昭和53年に始まり、現在でも本市のまちづくりを示す総合計画や新市建設計画にも整備促進に努めると位置づけられている。今後より具体的に取り組みを進めるべきであると考えるが、市の考え方はどうか。答弁。これまでの経緯を踏まえ、合併後の第一次田辺市総合計画においても重要な地域間幹線道路として施策に位置づけし、県に対しても整備促進を要望している。この構想が実現すると、主要地方道南紀白浜空港線と田辺市街地が結ばれ、新城地区の渋滞緩和も含めて交通の円滑化が図られるなど、近隣町との地域間幹線道路として大きな役割を果たすことをはじめ、三次救急医療機関である南和歌山医療センターと市街地を結ぶ緊急搬送ルートが確立される。また市街地における交流人口の増大にもつながり、災害時には防災拠点ネットワーク港湾に位置づけられた新森港からの緊急物資等の輸送道路として重要な路線になると考えられる。この構想にはさまざまな課題はあるものの、今が一定の整理をする時期であり、現在事前準備を進めているが、来年度事業効果や諸課題を解決するための手法等について検討の精度を高めるための調査を行い、その結果や市民の合意形成を見極めた上で国や県と協議をしていきたい。男女共同参画について、質問者。市が平成19年に策定した田辺市男女共同参画プランの中の行政における政策方針決定過程への女性の参加促進では目標値を 30% としており、平成24年度末の審議会等の女性委員の比率は 29.8% で目標値に近づきつつある。今年度の男女共同参画プランの改定に際して、平成19年策定時から特に進展したと思われる点と課題について市はどのように捉えているのか。答弁。平成19年策定時と比べ、徐々にではあるが行政全体において政策方針決定過程への女性の参加促進が図られていると考えている。一方、市職員教職員における女性管理職の割合はほぼ横ばい状態で推移している。また現政権が女性の活躍を成長戦略の中核と位置づけていることからも、行政だけではなく企業等に対する女性の活躍支援が一層推進され始めているところである。しかしながら本市の場合、中小企業や個人商店等が多く、女性の参加促進や労働者の育児休業、介護休業などの取得について事業所として積極的に取り組むことは難しい一面もあると思われるが、可能なところから取り組まれるよう啓発等を行い、今後とも町内で連携を図りながら男女共同参画社会づくりに取り組みたい。田辺市観光センターについて、質問者。田辺市観光センターはビジターインフォメーションセンターとして国内外の旅行者にとって大きな役割を果たしていると考えるが、来訪者を 阪和自動車道南紀田辺インターチェンジから田辺市観光センターまで導くための案内看板を設置してはどうか。答弁。田辺市観光センターは本市及び熊野古道の玄関口として JR 紀伊田辺駅前周辺の来訪者の利便性を向上させ、より回遊性を高め市街地へ誘導するなど交流人口の増大を推進するため田辺市中心市街地活性化基本計画の事業としてオープンした。観光センターへの誘導については、特に阪和自動車道の利用者への対応として、サービスエリアへのパンフレット配布による周知や南紀田辺インターチェンジを降りてからの誘導看板の設置等を今後検討したい。また既存の地図や案内パンフレットの増刷時にインフォメーションセンターを表す I マークを記載するなど、積極的に観光センターの周知を図っていきたい。観光センターについては、今後来訪者や市民からの声をお聞きしながら、より効率的な施設の活用について検討していきたい。